耳を傾けてまいりたいと思います。本日の聖書箇所はヨハネの福音書第3章31節から36節になります。詩式者は新改訳2017を用いさせていただきます。ヨハネの福音書3章31節から36節です。ヨハネの福音書3章31節からお読みいたします。上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地のことを話す。天から来られる方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は、神が真実であると認める印を押したのである。神が使わした方は、神の言葉を語られる。神が御霊を限りなくお与えになるからである。父は御子を愛しておられ、その御手にすべてをお与えになった。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。本日は以上の箇所から、上から来られる方を出してメッセージが語られます。松永牧師です。
今日開かれている御言葉は直前の30節、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんというバプテスマのヨハネの言葉の続きとして読むことができる、そのように、言われる方がいます。まあ、そのように読むことができる。31節からの言葉はバプテスマのヨハネが語った言葉だと。しかし私たちの手元にあります新改訳聖書ではヨハネの言葉を30節で鍵括弧で閉じています。そして31節からは違う言葉が始まっている。これはヨハネの福音書を記した著者の言葉だろうと、そのようにも言われています。おそらく今日の箇所は22節から30節の出来事を解説する言葉であろうと言われます。バプテスマのヨハネの言葉なのか、それとも福音書著者の言葉なのか、しかしどちらであっても、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんに続く今日の御言葉は、ひたすらに主イエスだけを指さしている言葉です。31節に、上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地のことを話す。天から来られる方はすべてのものの上におられる。直前の箇所で対比されているのは、バプテスマのヨハネか、それとも主イエスかということでした。地から出るもの、地に属し、地のことを話す。当時の人々にとって光り輝くカリスマと思われたあのバプテスマのヨハネであっても、今日の箇所では彼は地からのものであり、地に属し地のことを話す人だと。しかし主イエスはどうだろうか。上から来られる方、天から来られる方、いくらこの地上における偉大な人、偉大な人物であったとしても、それは地のものに過ぎない。しかし主イエスは違う。全く地ではなく、上から天から来られる方なのだと。主イエスは神であるとはっきり今日の御言葉も指さすわけです。 主イエスが神であるということはこの歴史の教会の中では信じられてきたことですけれども、どのような神であるのかということについては問われてきた歴史があります。紀元の325年、ニカイア会議という教会会議がありました。ニカイア会議という教会の会議です。その会議で教会は一体何を信じているのか、正しい信仰の理解って一体何なのかということがそこで話し合われ決議されました。そこで決議されたことは、神の御子主イエスは父なる神と等しいお方であるということです。その時使われた言葉では、同質である、同じ質、同質なる方なのだというふうに決議された。当時主イエスは神であったんです。しかし父なる神に最初に作られた被造物だ、そのように理解されていた。そのように理解する人たちがいた。イエスは神だ、だが神に作られた最初の被造物に過ぎないと教会は考えます。聖書を開きます。聖書を調べました。このままいくと父なる神と子なるキリスト、そこに優劣関係が生まれちゃう。最初に会った方が偉いに強いに決まってる、優に決まってる。作られた主イエスは劣だ。果たしてそうか。彼らは聖書を通して一体何が事実なのかをこう調べます。すると分かったことは、神の御子主イエスは父なる神と等しい神である、同質なる神であるということでした。そこに優劣はない。そのニカイア会議で作成されたものがニカイア信条と言われるものがあります。そこで主イエスについてこう告白しています。我らは神図、唯一の主イエスキリスト、誠の神よりの誠の神、作られずして生まれ、御父と同質にして万物は主にあってなれりと、まあ、とても不思議な言葉、作られずして生まれたというんですね。しかし父と子、父なる神、子なるキリストは同質である、等しい、優劣はないと歴史の教会は告白するわけです。このことは今日の御言葉からも語られています。神が使わした方は神の言葉を語られる。神が御霊を限りなくお与えになるからである。父は御子を愛しておられ、その手に全てをお与えになった。主イエスの言葉は父なる神の言葉だと言うんです。主イエスの言葉を聞けば、そこに父なる神の言葉がある。父なる神の言葉聞きたいですか？主イエスの言葉を聞けばいいんです。主イエスは神の御霊を限りなく与えられ、神の心、神のご計画を知っておられ、彼はその御霊によって神の心を知り、神の言葉、父の言葉を語る。また父なる神は主イエスに全てをお与えになったとも言う。これは神がこの世界をその愛によってご支配されたように、それを委ねた、与えた。今では主イエスにその全てが与えられ、主イエスが父なる神と同じように愛を持ってこの世界を支配しておられる。同じヨハネの福音書の14章7節で主イエスはこう語っています。私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか。主イエスの弟子は父なる神が見たいんですと言った。 その願いの答えがこれです。私を見た人が、私を見た人は父を見たんだ。父なる神と子なる主イエスとの間には区別はありますが、そこに優劣はありません。等しい。そして父なる神と子なる主イエスはまるで一体かのように、御子を見るなら御父を見た、御子の言葉を聞けば御父の言葉を聞いた、御子の証言を受け入れれば御父を受け入れた。ですから主イエスの証言を受け入れるということは、私たちの神様は真実であると神を賛美することになる。しかし主イエスを否定するなら、父なる神を否定することになる。そのような一体感がある、御父と御子には。バプテスマのヨハネは自らをキリストではないと証言して、主イエスを指差し続けました。ここに救いがある、ここに罪の許しがある、ここに神がおられると。今日の御言葉も父なる神、子なるキリスト、その一体感を語りながら主イエスをひたすらに指さす。主イエスこそ父なる神と等しい誠の神であると。このように主イエスは語るのですが、父なる神の言葉を語るわけです。主イエスは父なる神の言葉を語っている。全く正しい言葉を語り続けてきた。人の言葉ではない、地上の言葉ではない、天の言葉、上の言葉を語り続けてきた。ですが誰もその証を受け入れないのです。強い言葉じゃないですか。誰も受け入れないというのです。カルバンという人はこの言葉を通して、それだけ主イエスを信じる人は少ないんだということを語っています。そして誰もその証を受け入れない、これは現実的な言葉です。納得の言葉じゃないですか皆さん。誰も主イエスを受け入れない。皆さんも、私たちもイエス様のことをお伝えしたいと思い、お話しする、お伝えする、今日は聖書を配布するギデオン教会の方も来てくださっている。神の言葉である聖書を渡そうとする、渡そうとする、受け取る人もいるかもしれないけれども、受け取ろうとしない、頑として受け取ろうとしない人もまたいる。受け入れない、信じない。私たちは語ります、私たちは告げます。主イエスを信じるならあなたの罪も許されるのだ、主イエスを信じるならあなたは罪から救われる、これが福音です、これが良き知らせですと伝える。これシンプルなことです。難しいこと言ってない。でも多くの人がこのシンプルな言葉につまずいていく。主イエスを信じるなら罪が許される、その内容は本当ですかとつまずく。もっと多いのはイエスは神ということにつまずく。イエスが人であるなら信じる、しかしイエスは神ということにつまずく。もっと言えば神って本当にいるのということ自体につまずく。主イエスが神であること、罪からの救い主であること、そもそも神は本当にいるのか、いるならこれを証明してほしいと私たちは逆に責められる、責められるというか問われる。証明してくれと、納得させてくれと。聖書はそのようなつまずきに対していくらかの答えを提供するというか、お話しすることはできます。それについてはこうなんですよ、これについてはああなんですよと聖書は語ることはできる。 しかし聖書は人々を納得させ続けること、証明し続けることはしません。なぜなら聖書は主イエスが神であること、そして神がおられるということを証明するための書物ではなくて、この主イエスを信じなさい、この神を信じなさいと語る証言の書だからです。科学の書じゃない。これは信じましょうと証言する書なんです。ですから聖書は神を明らかにするのではない。神を信じよう、神を信じようと証言する。これはとても大切なことです。主イエスの言葉、神の言葉、福音というのは今日も聖書を通して証言されています。しかしその証言を受け入れる人は少ない。その証言を受け入れない、そして御子に聞き従わない、そのような人はどうなるのか。神の怒りがその人の上にとどまる。非常に厳しい言葉が今日記されております。主イエスを信じないなら神の怒りがその上にとどまると。天罰ってよく天罰、罰が当たるとか、子供の頃私の地方では罰が当たるって言われました。皆さんのところではどうでしょうか。都会に住まれてた方はどうだったのか分かんないですけども、悪いことをすると天罰が当たる、悪いことをしないように天罰が当たるよ、悪いことをすると罰が当たるよと言われてきました。私たちはこう神の怒りとか天罰というと何かしたら罰が下ると、そんなことをイメージするかもしれません。しかしこの福音書の著者は全然違うふうに神の怒り、天罰というものを見ている。この言葉についてこういう解説をしている言葉がありました。気をつけてほしい。神の怒りが続けて新しく起こるというのではなくて、続けてそのまま居座ると書いてある。なぜか、神の怒りが初めから我々の上にあった、すべてのものの上に初めからあるのは神の怒りだと。非常に厳しい言葉です。何かをしたから神の怒りが下るというのではない、その前からすでにすべてのものに、ものの上に、年を召された方の上にも、小さな子供の上にも、すべてのものの上に神の怒りは最初からとどまっている。そうこのヨハネの福音書の著者は神の怒りについて見ています。主イエスの言葉、神の言葉、それはこの神の怒りからの解放させるための言葉です。神の怒りから解放する、主イエスを信じなさい、そうすればあなたの上にとどまっているその神の怒りから解放される。主イエスはこう語り続けているわけです。しかし誰もその証を受け入れない。ある説教者はこう語っています。光が輝いているのに誰もその光を見ない。真っ暗闇である。しかも実際に私どもが認めなければならないのは、この福音書は、ヨハネの福音書はその闇をさらに書き進めているということです。実際に主イエスは十字架につけられて殺された。真理の言葉を抹殺した。そして時は昼間であったけれども真っ暗闇になったと福音書は書いています。その通りでしょう。 世界は完全に暗くなる。その証しを受け入れる者は誰もいないというのです。誰もその証しを受け入れない。光は輝いているのに誰も見ない。いや、その光すら抹殺する。もう真っ暗だ。ある意味今日の福音書はここで閉じられるべきところです。その証しを誰も受け入れなかった。しかしその先が語られていく。多少戸惑う言葉が語られている。それはその証を受け入れた者は、御子を信じた者はとこう続けられていくわけです。皆さん、これ不思議に思われませんでしたか？私自身、聖書を開いて今日の御言葉を慎重に口に言葉に出して読みながら聞きながら、誰もその証を受け入れないと言った後に、その証を受け入れた者はと続くんです。これどういうことなんだろう。誰も受け入れないんでしょ。どういうこと。ずっと私この部分でモヤモヤモヤモヤした。どういうことだろう、どういうことだろう。いろいろ本開いて調べてみた。そしていろいろな説教を多少読んでみました。そうした時に一つの説教が心に留まった。それはこのような説教です。私の戸惑いを解決してくれた言葉。真っ暗だと思っていたところに、なぜ平気でそれから先を書くことができるのか。福音書はそのような謎を秘めた記録であると私は思います。闇を闇として見据えながら、この闇がしかし闇でなくなってしまう光の激しさをなお書こうとする情熱にあふれている。それがこの福音書だ。続けて、お先真っ暗にしているのは我々です。何も見えなくなってくるような向こう側に、上から来られる方が開いてくださっている道がまた見えてくる。お先真っ暗で終わりにはしない。私たちが誰のこの証言を誰も受け入れない、光の言葉、神の言葉、イエスの言葉を私たちが受け取らず、暗さを選んでいる。光を殺すんだ、イエスを殺すんだ。しかしそれでもなお、上から来られる方がその真っ暗の先の道を開いてくださった。誰もその証を受け入れない。ですが、その証を受け入れる、御子を信じる、そのような道が開かれている。上から来られる方によって開かれている。その光が開いた道の先には永遠の命がある。御子を信じる者は永遠の命を持っている。永遠の命って何でしょうか。皆さん、永遠の命って何ですかってこう知り合いの方に問われたら、聞かれたら何て答えますか。死ななくなることですよなんていうふうには絶対言わないでくださいね。それは嘘ですから、絶対そうじゃないです。永遠の命とは何か。私たちは必ず死にます。そうです、みんな墓に入ります。しかしそれでも御子を信じる者は永遠の命を持っていると聖書は言う。永遠の命、それは永遠なる神と結ばれているということ、それです。何かこう特別な命になったとか、そういうことじゃない。あなたは永遠なる神と結ばれているか結ばれていないかを言ってる。永遠の命、それは永遠なる神と結ばれている、その命のことを言う。ですから私たちは死にます。 しかし死ぬ前に私たちは神と結ばれているか、永遠なる神と結ばれ永遠の命を得ているか、そしてたとえこの地で一度死んで墓に入ったとしても永遠なる神と結ばれた命をもって天において生きるかどうか、またこの永遠の命は死んでから初めて意味を持つものでもありません。御子を信じる者は永遠の命を持つ、御子を信じる、そして永遠の命を持つ、その間に私たちの生きている間に出来事が起こっている。それは全てのものの上にある神の怒りがこの上から来られる方によって取り除けられている。神の怒り取り除けられた私たちはこの上から来られる方を通して父なる神と結ばれる永遠の命を持つ。主イエスが、来週は受難週になります、来週は受難週になります、主イエスが十字架の上でかかられたその死、それは一体何か、たくさんのいろんな意味がある。しかし今日の箇所と関わりがあるといえば、あの十字架の上で主イエスは神の怒りを代わりに受けてくださったのです。主イエスが代わりに神の怒りを受けてくださった。その主イエスを信じるなら私たちはその神の怒りを取り除けられ、免れ、許される。許された私たちは父なる神と結ばれ永遠の命を持つ。御子を信じる者は永遠の命を持つ、これは今ここで生きる私たちにとっても大切なことを教えているわけです。神の怒りはもうあなたの上にとどまってはいないと信じて生きて生きることができる。私たち悪いことが起こるとすぐになんか神様に怒られるようなことしたんじゃないかなと想像を膨らませる。ですが主イエスを信じるなら全てのものの上にある私の上にある神の怒りは確かに取り除けられたと信じて生きることができる。いや、やっぱりどうかな、ちょっとは残ってんじゃないかなと思わなくていい。確かに上から来られた方、主イエスが神の怒りを取り除いてくださった。そして父なる神と結ばれた命をもって私は死の先の命を信じながら生きることができる。死んで無、終わりじゃない、死の先の命があるのだと、そのように生きることができる。上から来られた方、父なる神と等しい方、この主イエスを信じるなら私たちは私たちの上にある神の怒りから確かに解放されている。私たちは神の怒りを信じながら生きるんじゃない、私たちは神の怒りが取り除けられたこと、神がもう私を愛してくださっていることを信じきって生きることが、そういう道が開かれたんです。神に愛されていることを信じる生涯においてもいろいろな出来事が起こります。悩みも起こります、悲しみも起こります。しかしその中でも私たちは、それでも神は私を愛して私を導いてくださっていると信じる、信じて生きる道を開かれている。その道が開かれている。最後には死にます。死にます。ですが、この地上でそのように愛してくださった神と今度は天において愛まみえ、愛され生きる道が開かれている。その道を開いてくださった方はどなたか。 上から来られた方、主イエス。皆さんぜひこの主イエスを信じていただきたい。この主イエスを信じていただきたい。この主イエスが開いてくださった怒りではなく愛されている、その道を信じていただきたい。主イエスは今も御言葉を通し私たちに証言し続けておられます。語りかけておられます。ぜひその証言を信じ受け入れていただきたい。お祈りをお捧げしましょう。御子を信じる者は永遠の命を持っている。御子に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまる。天の父なる神様、この朝私たちの命、体の命だけでなく死んだその先に関わる命、生死に関わる御言葉をあなたは私たちに語りかけてくださいました。私たちは生きたいと願います。この体で生きるだけでなく死んだ先の命に生きたいと願います。その命を与えてくださった、その命の道を開いてくださった主イエス様、あなたを信じたいとそのように願います。どうぞあなたは私たちに命の言葉を語りかけてくださいました。神の怒りが取り除けられていることを信じて歩ませてください。神の愛を信じて歩ませてください。どうぞまた主イエスを神の子、罪からの救い主と信じて歩ませてください。私たち一人一人にあなたが今も証言してくださっていることをあなたのその言葉に聞きます。主よ、どうぞお語りください。そして私たちに答える、その言葉に答える信仰をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。